招きの言葉。主に感謝し、皆を呼び求めよ。その御業を国々の民の中に知らせよ。主に歌え、主に褒め歌を歌え、そのすべての美しい御業を語れ。主の聖なる皆を誇りとせよ。主を慕い求める者たちの心を喜ばせよ。主とその御力を尋ね求めよ。絶えず御顔をしたい求めよ。アメン。それではどうぞお立ちになれる方お立ちください。賛美を捧げましょう。聖歌の96番を心から共に歌いましょう。共に使徒信条を告白します。使徒信条は我らイエス・キリストを主と信ずる仲間たちが2000年前から一致して告白してきた信条です。この信条に私たちも心合わせ声を一つに告白しようではありませんか。それでは告白しましょう。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人も我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、 乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。それではもう一つ賛美の歌を歌います。聖歌の522番です。お願いします。詩編の第一編ですね。今日の購読箇所であります、スクリーンでお読みになる方は2ページあります、細字のところを司会者が、詩識者がお読みいたします、太字のところを皆さんで声を合わせてお読みください。 終わりの太字のところだけは全員で声を合わせましょう。それでは購読いたします。旧約聖書詩編第一編より、幸いなことよ、悪者のお計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、
あざける者の座につかなかったその人、
まことにその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。
その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、
その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。
悪者はそれとは違い、まさしく風が吹き飛ばすもみ殻のようだ。
それゆえ悪者は裁きの中に立ちおうせず、
罪人は正しい者の集いに立てない。
まことに主は正しい者の道を知っておられる。ご一緒に。しかし悪者の道は滅び失せる。アメン。それでは祈りの時を持ちましょう。はじめに、こちらで、お祈りいたします。それに続いて各々の祈りを神様の前にお捧げしましょう。祈ります。ハレルヤ。天の父なる神様、あなたの御名を心いっぱい私たちは褒めたたえ、そしてその御名を崇めます。私たちの心からなる礼拝をお受けください。主よ、あなたはそのような礼拝者を求めていらっしゃるとおっしゃいました。私たちが霊と誠によって全身全霊を込めて、そして偽りのない心であなたの前に出ることができることをあなたは望んでおいでです。どうぞ私たちの心が開かれますように、イエス・キリストの十字架の勲押しによって私たちの罪が今許されてあること、重荷をあなたに委ねることができること、あなたの神の子供としての特権を与えられていることを今ひとたび私たちの心の中にしっかりと見せてください。そしてその信頼を持ってあなたの前に私たちの心を開いてまいります。どうぞあなたが私たちの心をお受けください。あなたが聖霊によって私たちの心に信仰を与えてくださいました。あなたが御霊によって私たちの心を解放してくださっています。どうぞ恐れることなく、おじることなく、大胆に折にかなう助けを受けるためにはばからずにあなたの恵みの御座に進み出ていくことができるようにどうぞ助けてください。私たちのうちには罪に縛られた心や言葉やまた行動があります。しかしそれをあなたの前に認め、あなたの前に告白いたします。どうぞそれら一つ一つにあなたの許しを与え、その束縛から解き放ってくださいますように。私たちの心の中にはあなたに信頼していると言っていながら自分で背負い込んでしまっている重荷がたくさんあります。どうぞその重荷をあなたの御前に置き、そしてあなたに委ねることができるように、私たちのために苦しんでくださった、重荷を負ってくださったイエス様に私たちがその一切を委ねることができますようにお願いいたします。そして許された心で、感謝の心であなたに向かって喜びの歌を歌わせてくださいますように。この礼拝今、そして時をずらすかもしれませんが、おのおの主を信ずる仲間たちが今この世界で捧げていると思います。どうぞその世界中で捧げられているあなたへの礼拝に、あなたへの祈りに、あなたが御目御耳を開いてくださって、その全ての祈りに あなたの答えを賜りますようにお願いいたします。祈られた祈りがキリストの取りなしと、またその道しの愛の上に聞き届けられ、そして私たちがあなたの子供として本当に幼子のようにあなたをアバ父と呼ぶことができますように、どうぞ助けてください。これからおのおの祈ります。もとよりコロナの災いの中で私たちはこの礼拝を捧げております。しかしその災いの中にあっても、主よ、あなたこそ神であり、あなたこそ全能者であり、あなたこそ力ある方であることを私たちが覚え、あなたに一切のことを委ねて、そしてあなたの御心にかなう道を歩んでいかれるように、どうぞ導いてください。感謝を持って初めにあたり、私たちの主イエス・キリストの尊いお名前を通してお祈りいたします。アーメン。それではしばし祈りましょう。お互いに心を主の前に持っていきましょう。ハレルヤ。天の父よ、あなたの御名をあがめます。あなたが一人一人の祈りに熱心に耳傾けて聞いてくださり、その祈りにあなたの御手より答えを賜りますことをありがとうございます。どうぞあなたの御手に委ねられた祈りがあなたの御心にかなう形で叶えられ、聞き届けられ、そして祈りの答えの中にも私たちのあなたへの賛美と証が満ち溢れますようにお願いいたします。委ね感謝します。イエス様のお名前で祈ります。アーメン。
アーメン。
それでは今日のメッセージのための聖書箇所を読みしましょう。今日はマタイの福音書24章の1節から14節です。うちの教会では、今マタイの福音書の連続公開を行っています。やっと24章まで来ました。今日はその1節から14節までをお読みいたします。スクリーンの方にも出ておりますので、そちらもご利用ください。 それではお読みしましょう。新約聖書マタイの福音書24章1節から新改訳聖書の第3版でお読みいたします。イエスが宮を出て行かれるとき、弟子たちが近寄ってきてイエスに宮の建物を指し示した。そこでイエスは彼らに答えて言われた。このすべてのものに目を見張っているのですか？目を見張っているのでしょう。ごめんなさい。まことにあなた方に告げます。ここでは石が崩されずに積まれたまま残ることは決してありません。イエスがオリーブ山で座っておられると、弟子たちが密かに身元に来ていった。お話しください。いつそのようなことが起こるのでしょう。あなたの来られる時や世の終わりにはどんな前兆があるのでしょう。そこでイエスは彼らに答えて言われた。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそキリストだと言って多くの人を惑わすでしょう。また戦争のことや戦争の噂を聞くでしょうが、気をつけて慌てないようにしなさい。これらは必ず起こることです。しかし終わりが来たのではありません。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉と地震が起こります。しかしそのようなことは皆生みの苦しみの始めなのです。その時人々はあなた方を苦しい目に遭わせ殺します。また私の名のためにあなた方はすべての国の人々に憎まれます。またその時は人々が大勢つまずき、互いに裏切り憎み合います。また偽預言者が多く起こって多くの人々を惑わします。不法がはびこるので多くの人たちの愛は冷たくなります。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われます。この御国の福音は全世界に述べ伝えられて、すべての国民に明かしされ、それから終わりの日が来ます。ここまでです。今日の説教のタイトルはこの一番最後の御言葉を取りました、それから終わりが来ますというタイトルでメッセージを取り継がせていただきます。今日は母の日ですよね。クリスチャンも母の日父の日祝うんですよ。っていうかアメリカで教会で始まったんです、母の日父の日っていうのはね。アメリカで世界大戦の時に非常に苦労して育った子供たちがいて、そしてその子供たちが戦争が終わった後で自分の母や父への感謝を表したい、そう願って教会に そのような日を、記念日を作ってくださいということで定められたのが母の日父の日というものです。今日はその母の日です。で、キリスト教会ではこの母の日を祝っているんですが、時々日本の方はその母の日父の日っていうのを教会から始まったというのをご存じなくて、そして、キリスト教でも父母を大事にするのかみたいなことをこう聞かれる時があったようです。特にこの日本で、キリスト教会は野祖と呼ばれてね、ヤソって中国の漢字で表したイエス様のお名前です。イエスのことをヤソという漢字で書きました。それで、キリスト教徒のことをヤソ教徒と呼んだんですね。でヤソヤソと、でヤソを親不孝 な宗教だと、まあ、そのように信じ込んでいる日本人が多分今でもなんと多いことか。まあ、都市部では少なくなったと思いますが、田舎の方ではまだそういうことをご存じない 方もあるかもしれません。昔西村久蔵さんという方がいらっしゃいました。札幌で、西村という、ね、あのパンやお菓子を作る会社を創業なさった、方です。彼は札幌の教会のとても神様に用いられた信徒の方で、三浦綾子さんの作家の三浦綾子さんが救われるきっかけになった方なんですね。で、三浦さんは後にその西村さんのことをどうしても伝記に書きたいという思いに駆られてこの本を書きました。三浦綾子さんの愛の記載という、西村久蔵の歩んだ道という、ね、本です。この中に西村さんがクリスチャンになって、で実は彼はもともとの家は四国にあったんですね。四国の香川県で、その香川県のおじいさんというのは政財界にも顔が利く非常な有力なおじいちゃん でそのおじいちゃんは熱心に儒教に従って生きていた。そして八十が自分の家から出るなんていうのはとんでもないと、そう、強く言っていた方だったんです。でクリスチャンになった久蔵さんが初めて実家に帰ることになりました。で、実家に帰っている間に何と言ってね、おじいさんに自分がクリスチャンになったことを伝えることができようか、いやどうやったら隠し寄せるだろうかと考えていたわけなんですが、でもとうとうバレちゃったんですね、あることがきっかけで。で、キューッつってね久蔵さんだから、お前は安になったんかっつってね、で怒られるわけですよ。で非常な立腹をした後でおじいさんのキリスト教への質問が始まるんです。もう1ヶ月近くずっと毎日毎日質問を用意して、久蔵これはどうなって、これは何だ、キリスト教はこうなんじゃないか、こういう教えではないのかって、ね、とにかくどんどんどんどん質問をぶつけるわけですよ。でその中でおじいさんは9、八十は親不孝の教えであろうが、八十の経典には我よりも父や母を愛する者は我にふさわしからずと書いてあると聞いた、それはまことかって、まあそう言って怒ってます。要するに聖書の中にはイエス様が私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではないとおっしゃった、その言葉だけピックアップして聞いてたんでしょうね。だから八十は親不孝の教えだと、まあ、そういう質問に対して西村さんは、こう答えたんです。おじい様、キリスト教は決して世間の人が思っているように親不孝の宗教ではありません。聖書には実戒といって当の戒めがあるのです。その中に汝の父母を敬えとありますけれども、この父母以上に神を敬うことが我々人間の生きる土台なのです。神を愛さずに父母を愛するとき、人間は誤った愛し方をするかもしれません。しかし神の教えに従って生きる者が父母を愛するとき、その愛はもっと深く、もっと厚く、もっと真実になるのだと聞かされております。まだ西村さんは若いクリスチャンでしたけれども、熱心に教会の説教を聞いてました。そしてその牧師の聖書クラスにねもう、熱心に出てそこで学んでいました。ですんで彼はそのおじいさんの質問に片っ端からこのように答えていくんですよ。でとうとう年を越してクリスマスにバテちゃうんですけども、その1月の半ばまで続いた質問の全てに答えて、おじいさんは9、お前は本物の八十なんだなと言って彼のことを認めるんですね。そして、土地の名士の家を案内して、これはわしの孫だが本物の八十だぞと言ってね、おじいさんはその久蔵さんを、自分の仲間に紹介する、彼の信仰が本物なんだということをおじいさんは認めるわけなんです。そのように私たちは父母を大事にします。母の日を祝うのは大事なことです。でもその父母がいるということは、その先祖がいるということですね。 父母にも親がいる。そしてその親にもまたさらに親がいる。で、親と。で、その親はもう親続いていて、そして聖書はどこに行くかというと、その親の親のそのまた親は天の父なる神なのだと。そこまで遡らないと、本当に自分の父母を敬うことは意味がわからんのですよ。ただ単にね、日本の祖先崇拝のように親を神様扱いで祭り上げて、そしてその親を神扱いして自分を守らせる、それがまあ日本の祖先崇拝の宗教ですよね。でもそれはおかしい。その父母がその人として存在していた。罪もあり失敗もあり欠点もあったその親がそのまま大事な存在なんだということを、そのさらに親まで遡って神様がいらっしゃるからということで、親を愛することができる、親を許すことができる、親を大切な存在だと認められるのは、どんなに私たちが神様のイエス、御子イエス様の十字架によって愛された存在なんだということが分かって初めてそれを愛することができる。本気で本当の愛し方で私たちは親を愛することができなければならないんだと。まあ、西村さんは、本当にまだ信仰に入って日の浅い方でしたが、本当に、よく学びました。そしてそれとともに西村さんはそのように私答えることができたのは、これは聖霊の御業なんだ、神の霊が私のうちに住みたまえ、そして私を導き、そしてそのおじいさんの何とも難しい質問にも答えることができたのは、その聖霊なる神様が私と共にいらっしゃるからなんだ。イエス様と全く同じ資質を持たれたもう一人の助け主が私を教え導かれたから、私は知恵をいただいて、その非常に学識のあり非常に世間での人生経験も豊富なそのおじいさんの一つ一つの具体的な実際的な質問にちゃんと答えることができたのは、その神様がいらっしゃるから。そう言ってその体験も彼の中で大きな証になりました。私たちはこの母の日を祝うときに、ただ単に親が好きだから、親のことが、おいしい料理作ってくれるからとかね、私に優しくしてくれたからだ、そういう基準でやると愛せない方だってあると思うんです、多分この中にね。このビデオを見ている方、そしてこのメッセージ聞いている方の中にも、そのような経験を悲しいことにあまり受けてないな、それほどこう心を許せなかったなというような母、または父をこう持っている方ってあると思うんですよね。でも私たちが父母を敬えと教えられているのは、さらにその存在を荒らしめた、その親の存在も荒らしめた、その源である神様がどれほどの愛を持ってこの私という存在をここに荒らしめたのか、この私という存在がここに生きているのはどれほどの愛を持って私たちという存在が備えられ計画され、そして神の御心によってここに生きているのかということを認めることなしにありえません。ですから私たちは母の日をそのような意味で祝います。本当の神様が生きていらっしゃる、だから父母は敬われるべきなんだ、大切な存在として認めることができるんだ、だってこの私を愛し、そしてこの私のために命を捨てたイエス・キリストをお与えになった神様がそれを願ってらっしゃるからです。私を愛されたように、こんな罪だらけの、こんな欠点だらけの、こんなねじ曲がった私を愛された方が、その父母をも同じように愛されている、そのことを私たちは覚え、その存在をすべて、いいところも悪いところも全部丸がかえで愛する神の愛をまず私たちがいただきたいと思うんですね。その愛がなければ父母を敬えたってね、おざなりのものになりやすいし、そしてそれが本当に心からな神様の願われるような愛し方にはならないと思います。 さあ、私たちは父母を愛するためにもこの源である神様を愛するものになろうではありませんか。さあ、今日の聖書箇所、この24章のところには、神様がこの世界の終わりに向けて計画をお持ちであるということが書かれています。イエス様が宮を出て行かれるとき、弟子たちが近寄ってきてイエスに宮の建物を指し示したと書かれています。今からおよそ2000年前、エルサレムの都には金の瓦を乗せた壮麗な神殿が改築中でありました。この神殿のオリジナルは旧約聖書のソロモンという、有名なダビデの息子のソロモンが建て上げた神殿がエルサレムに第一神殿としてありましたけれども、バビロンの、そしてメディア・ペルシャの攻撃によってエルサレムの都は陥落し、そしてその神殿も崩されてしまったのです。そしてその後バビロン捕囚70年を超えてその土地に帰ってきたエズラ・ネヘミヤの時代ですね、神殿は再建されるわけです。でもその再建された神殿を見て、エルサレムの人たちは本当に泣いたってなんとみずぼらしい神殿しか自分たちは再建できないんだろうと思ったんですね。それほどソロモンの神殿というのは素晴らしかったんですよ。でもこのイエス様の時代まで500年経って、ここにヘロデという男が現れました。ヘロデは、ユダヤ人ではありません。生粋のユダヤ人ではありません、混血の王様です。そしてユダヤ王家ダビデ・ソロモンの血筋とは全く関係のない男がローマ帝国によって認められて、ユダヤ地方を治める仮の王としてね、操り人形の王様として建てられた、それがまあヘロデ王家というんです。でこのヘロデ王家は自分たちがエルサレムユダヤの人たちから受けが悪いということを知ってました。ですので、なんとか人気を得たいと思いまして、その神殿を改築工事をするんです。でこのヘロデ王が、建てて、で 金の瓦を吹いたっていうからすごいですよね、遠くからでも神殿の屋根が金色に輝くと、そのような神殿を彼らは改築中でありました。でこの神殿は AD64 年に、完成したと言われています。でも残念なことにその64年に完成した、あと AD70 年に今度は破壊されます、ユダヤ地方がローマ帝国に反抗して立って、そして、ローマの兵がエルサレムを占領して、その神殿の頂にあった黄金の瓦を欲しくて、で神殿に火をかけたんですよ。要するに高いところにあって取れないから、なんで焼いちまえって言って、そうすれば落ちてくるだろうと。ところが焼いた神殿の金の瓦が溶けて、で神殿の石の隙間にこうどんどんその溶けた金が入っちゃったって言って、ね、でその金を求めてローマの兵隊たちはその神殿の石を砕いた。まさにここでイエス様が予言された通りのことが起こっています。イエス様は彼らに答えております。このすべてのものに目を見張っているんでしょう。まことにあなた方に告げます、ここでは石が崩されずに積まれたまま残ることは決してありません。まさにそのようにイエス様は40年後の未来を見通していらっしゃいました。それは必ず起こる。この神殿の破壊が40年後、まあ、40年後とはイエス様はおっしゃいませんでしたけれども、必ず石が崩されずに積まれたまま残ることはありません、そのようにおっしゃいました。で今日メッセージで、3つのポイントをお話ししますけれども、イエス様はまずご自分の再臨と、そしてその終わりの時の印について述べられました。 再臨と時の印。イエス様はやがてもう一度この世界においでになる。それは終わりの時です。そしてその終わりの時、その時には印があるんだ、必ず起こることがあるんだということをまず一つ目におっしゃっています。神様はこの世界に、そしてこの時代に計画を持っておいでです。今私たちはこの世界がコロナ、新型コロナ、新型つけてあげないとね、他のコロナが起こるかもしれません。新型のコロナウイルスの災いによって世界が覆われて400万人感染者いったらしいですね、最新のニュースだと。そして28万人にも及ぶ死者の方、 14% くらいですか、それくらいの方が命を失っている、そんな状態です。でもこの世界の状況、起きることも神様は多分ご存知である。いや多分じゃない、必ずそれは起こることとして定められているんだろうということです。このルカの、ごめんなさい、マタイの24章に書かれているその終わりの時の印にはあまり嬉しいことは多くありません。イエス様は3節のところでオリーブ山で座っておられると、弟子たちが密かに身元に来ていった。お話しください、いつそのようなことが起こるのでしょうか、あなたの来られる時や世の終わりにはどんな前兆があるのでしょうと質問しました。イエス様がいらっしゃる、それは世の終わりです。そしてその世の終わりには必ず前兆があるのではないかと、弟子たちがそーっとやってきて質問した。場所はオリーブ山です。いかにもこの質問するのにぴったりの場所ですよね。イエス様は終わりの日にこのオリーブ山に立つんです。ご存知でした？イエス様はやがてもう一度いらっしゃった時に降り立つのはオリーブ山です。そしてその時このオリーブ山が二つに裂けると予言されています。イエス様がもう一度いらっしゃった時に立たれる山、そのオリーブ山で、この時はイエス様立ってない、座っていた。座っていた時に弟子たちが質問した。終わりの日に起こることをイエス様はそのオリーブ山で見通していらっしゃいました。どんなことをイエス様は教えられたでしょうか。弟子の質問に答えて4節以降のところで、まずイエス様は開口一番こうおっしゃいました。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそキリストだと言って多くの人を惑わすでしょうとあります。終わりの日の印の一つ目は反キリストが現れるということです。時々ね、日本語だと反キリストって言って反対の反を書くので、これはキリストの教えに反対する人だって思うかもしれません。でも実は反キリストっていうのはそういう存在じゃないんです。これはアンタイっていう言葉、アンチ、今アンチって言いますけどね、もともとのアンタイっていうのは何々に変わるものっていう意味なんです。つまり私がキリストなんだよという偽物が現れて、でイエス様の教えのある部分を取ってそれを自分の教えであるかのように使って人々をたぶらかすということです。最近の時の印のまず一つ目はそのような反キリスト、キリストの偽物がたくさん現れるということです。イエス様が天に昇られてからそのような人たちがまた出ました。そして今も出てます。インターネット今ありますからね、どれくらいキリスト、自分はキリストだと言っている人たちがたくさんいるか調べてみることもできるでしょう。そのように日本にもいますよね。私はエル・カンターレである、キリストだ、救い主だって言ってる、そういう方もあります。お隣の国の韓国にもたくさんいらっしゃいます。ブンさんとかね、もう亡くなっちゃったけど、それに代わる人たちはたくさんいる。 そして日本でも多くの方がそのイエス・キリストの教えをちょっとこうつまみ食いするような形で自分こそが教祖であると、そう言って出てくるのがあるくらい、世界中ではこのイエス様の偽物がたくさん現れている。イエス様はそのような存在が現れることをあらかじめ予見して、人に惑わされないように気をつけなさいと言っています。そして惑わされる二つ目の原因は戦争です。悪い噂です。6節、また戦争のことや戦争の噂を聞くでしょうが、気をつけて慌てないようにしなさい。今世界中ではあちこちに、まあ、地域紛争みたいなことはたくさんありますよね。そのようなレベルの戦争や紛争は、この現代まで、終わることなく、いつもあちこちで行われてきました。そしてこれからもあるでしょう。でもそんな戦争や戦争の噂を聞いたときに、私たちは慌てないように、惑わされないようにしなくてはなりません。今のね、コロナウイルスだってね、一つの戦争ですよね。もう世界中が戦ってますよ。でも心を惑わされるなと言われています。そして3つ目に、さらに大規模な戦争のことが予告されています。今6節で言われていたのは地域の小規模な争いのことです。7節ではもっと大きな戦争が予告されています。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、これは世界戦争のことですよね。世界を本当に全体を揺るがすような世界戦争が7節で予告されています。これは20世紀に 2回あった第一次大戦、第二次世界大戦、そのような世界戦争が実際に起こってきています。そしてさらに、方々に飢饉と地震が起こります。今アフリカの方では飢饉ひどいようですよね。そして地球の砂漠化が急ピッチで進んでいます。そして大規模な気候変動が起こっていて、地球温暖化といって大変騒いでいましたよね。特にこのコロナウイルスが来る前までは二酸化炭素の排出量をいかに抑えるかっていうことでね、世界中が頭抱えてたじゃないですか。どうやっても増える、その気候の変動の影響であちこちに、激しい飢饉が襲っていました。今コロナでちょっといいかもしれません、その意味ではね。でも逆の意味の飢饉が、世界中にあるかもしれません。そして地震が起こります。これは日本切実に心配ですよね。地震が起こります。地震起こりましたもん阪神淡路、そして東日本大震災、そして最近やけに揺れるじゃないですか。長野県でも頻繁に揺れてますし、そしてこの関東でもかなりの頻度で地震が増えて、どうやら日本の地震の活動期に来てるんじゃないかと言って、火山の活動なんかもだいぶ盛んになってきてるみたいですよね。地震が起こります。このようにイエス様は時の印として反キリストの登場、そして地域紛争、そして世界戦争、そして飢饉、地震、いつのことをあらかじめお語りになりました。でもこれを見てクリスチャンたち、私たち神の民がそのことに惑わされないように、慌てないように、うろたえないようにとイエス様はあらかじめ教えています。ではどのように受け止めるべきなのでしょうか。キーワードは8節にあります。しかしそのようなことは皆生みの苦しみの始めなのですと書かれています。苦しみが起こります。世界中に戦争や戦争の噂、そして世界の戦争、そして飢饉や地震、そのようなことが起こるかもしれない。 でもそれらの苦しみを信仰者は、神を崇める者はどのように受け取るべきか、それは生みの苦しみなんだというのがイエス様がここで教えていらっしゃることです。2番目のポイントですよね。再臨、終わりの時にはそのような印が伴います。しかしそのような苦しみは意味のない苦しみなのではないということです。神様はそのような苦しみが起こるのを意味もなく人を苦しめるように、この世界を苦しめるためにそれを送っているのではないというのです。むしろそのような苦しみが起こってしまうのは、その苦しみの中から生まれ出るものがあるためだと、そうおっしゃいました。赤ちゃんお産みになった女性の方は、よくご存知ですよね。一人の人を生み出すためにはどれほどの苦しみがあるか、ね、今朝ドラやってますよね。タイトル忘れちゃったけど、古関裕而さんという日本の作曲家の方が、自分の奥さんになる女性を、迎えに四国まで行ってね、それで、迎えるときに、そのお父さんというね、ドラマのそのお父さんのこと、存在を喜んで、そしてそのお父さんのことを喜んで海に叫ぶんです。お父さんって、もうお父さん亡くなってたから、お父さん、お父さんを産んでくれて本当にありがとうございますって海に叫んだ。そしてお母さんが出てきて、何言ってんですか、音産んだのはあの人じゃない、私ですよ、あの人は周りでうろうろしてただけって言って、まあ受けるんですけれども、でも生みの苦しみってありますよね。聖書の中にも生みの苦しみは、その時は苦しいけれども産んだ後では人の命が、存在がこの世に生まれ出たことの喜びの上に、その苦しみは忘れられるって。生みの苦しみにはそういう意味があります。生まれた後は喜びなんです。そしてここで生み出されるのは単なる喜びではない。何が生まれるのでしょうか。この苦しみを通して何が生まれるのでしょうか。その苦しみの中で、このようにイエス様の予告は続いています。9節、その時人々はあなた方を苦しい目に合わせ殺します。また私の名のためにあなた方は全ての国の人々に憎まれます。この日本の国でもね、ヤソは戦争に反対するって言って、前の戦争の時にはだいぶ迫害されました、宗教者たちみんなですけれども。でも天皇が神か、そしてキリスト教の神が 神なのか、どっちだみたいなね。それで聖書の神様が誠の神様ですと答えた方々はみんな刑務所に引っ張られましたよね。まさにそのような迫害が起きた、そしてこれからも起きるだろうということです。私の名のために、私たちがイエスをキリストと信ずるためにあなた方は全ての国の人々に憎まれますと。戦争や地域紛争や飢饉や地震の中でクリスチャンが不当に憎まれるという出来事が起こってくるかもしれない。そしてさらに起こることは、またその時は実節ですね、人々が大勢つまずき、互いに裏切り憎み合います。また偽預言者が多く起こって多くの人々を惑わします。不法がはびこるので多くの人たちの愛は冷たくなります。このようなことがその終わりの日の印のただ中で起こってくるっていうんですよ。クリスチャンが迫害される、そして世の中に裏切り憎しみつまずき、そのようなことがたくさんあふれる。今コロナの災いが世界中にありますが、このコロナの後の世界が 人々の心配の種になっているのを私たちは知っています。かなり経済的なダメージもあるでしょう。そしてその中で世界の情勢が動くでしょう。ウイルスの出どころでかなり揉めている。そして日本ではあんまりそういうことを聞きませんが、ヨーロッパとかアメリカなんかではその損害を発生させた国に対する賠償とか責任問題が強く訴えられているということを聞いています。ですからそのような世界の混乱、そして世界の中で多くの苦しみ、裏切り、憎み合いが起こってきてしまうのではないか。そして11節には偽預言者が多く起こって多くの人々を惑わします。これ本物の預言者ではない、つまりキリスト教をねじ曲げる人たちが出てくるということです。偽預言者、預言者っていうのは未来を予測語る人じゃなくて、神の言葉を預かって語る人のことを聖書では預言者と言います。その偽物です。つまり神様の御言葉だと、聖書の教えだと言って全然違うことを教える人たちがたくさん出てくる。最近私ちょっと心配してるのはね、インターネットで検索するとそういうことを言う人たちが増えてきてるのを感じるんですけれども、例えば聖書の中で教えられているような地獄はない、世の終わりなど来やしない、罪とか人間の罪とかそういうものはそもそも存在しないんだ、ありのままでいいんだよ、そしておのおのの欲望通りに自由に生きるのが良い道なんだ、そして神様は我々が繁栄することを望んでいる、いろんな教えがあります。みんなキリスト教とは関係ありません。神様は単純な物理的な繁栄を私たちに約束しているわけではありません。聖書の中には神様に従った人が繁栄したという例は枚挙にいとまがありません。たくさんあります。でも神様はこの地上で我々がリッチな暮らしをすることが神様の願っていることだとは一言もおっしゃってません。本当に神様の御心に従って生きる人は神様から受けた恵みを自分で抱え込むことなく隣人を愛するためにどんどん使っていく人です。そういう人が本当の豊かさを持っている人です。神様を愛し、そして神様から与えられている恵みを惜しまずに隣人を愛するために用いる人、それが神の人です。単純に自分が豊かになる、そのために私たちはこの人生を歩んではなりません。そして自分の欲望通りに生きる、もちろんクリスチャンは何したっていいんですよ。語弊があるのは十分承知してますが、クリスチャンは神様を愛し自分を愛するように隣人を愛する限り全ての面で自由です。ただその自由を自分のために、自分の欲望を満たすためではなくて愛するために使いなさいと聖書は言っています。ところがね、自分たちはもう罪許されてるんだ、イエス様の十字架は完全で、そうですよ、どんな罪でも許していただけるんだから、どんどん罪を犯そうじゃないかなんていうのを聖書の教えだって言ってるような人が時々いる。そうでは、そんなこと聖書は言ってません。神様は私たちが罪の許された恵みの大きさに心から感動して、自分を誇らずに人に仕えていくように教えてらっしゃいます。そして聖書はこの世の終わりを宣言しています。イエス様だってここでおっしゃってる、もう一度私が来る、そして騒ぎ主として来る、その日私がこのオリーブ山に立つときに、ここで羊がヤとヤギを襟分けるように、別にヤギは別に悪い動物じゃないよそのように裁くと、すべてを正しく裁く、そうおっしゃってる。でもそれをねじ曲げて 罪はないとか地獄はないとか人の欲望通り自由に生きるのがいいんだとか繁栄を第一に求めろ それが証になるとんでもないそんなの若身の道ではないと聖書ははっきりと言っています。だから偽予言なんです。だって聖書の御言葉を一部分だけピックアップすれば親不孝を進める書にもなるわけでしょうが、だから西村さんのおじいさんは誤解してたんでしょ。私を愛することを父母を愛するよりも優先しろとイエス様おっしゃった。そこだけピックアップすれば親不孝しろって言ってるように見えますよ。でも父母を敬えというこの実会の中の戒めをそれをどうしてそれで達成できるんですか。聖書は全体で一つの教えです。聖書には連れ合いを欠くものはありません。御言葉は御言葉を支え生かしそして互いに有機的につながっています。その生ける御言葉である聖書を一部分だけ取り出してある教えを強調してねじ曲げる、それが偽預言者の手口です。そのような人たちが世の終わりには現れると言っています。私たちも惑わされないようにしましょう。多くの人々を惑わしますっていうから、クリスチャンの中でも自分これが神様の教えなんだと騙されてそっちに引き込まれていく人たちがいっぱいいるってことでしょ。人々が大勢つまずくって書いてある。つまずくっていうのは大きなところでつまずかない。つまずくっていうのはつま先でちょんってつまずく。私も最近ちょっとつまずくようになったから気をつけないと。コロナ運動不足、コロナ太り、コロナメタボある。ちょっとね、運動しないといけないなと思ってますが、でもつまずくっていうのは大きなものにはつまずかないのよ。小さなところからつまずきが起こります。ですから私たちは注意深く聖書に親しみ、西村久蔵さんみたいにね、どこを聞かれてもちゃんと聖書から答えられるように、クリスチャンたるもの、この終わりの時代を生きるクリスチャンたるものを、そこをちゃんと鍛えておくべきでしょうが。だから筋トレも結構、そしてメンタルのトレーニングも結構だけど、スピリチュアルな霊的な鍛錬もきっちりやる。それこそ第一にすべきことでしょうが。偽預言者が現れた時分かりますよ。本当のクリスチャンだったら精霊が教えるからね。確かにこれ違うなって、正しそうに見えるんだけどちょっと気持ち悪い感触がある、御霊の感触と全然違う精霊の教えるものがあります。その霊の見分けっていうんですけどね、そういう神様の賜物があるから、だから私たちは聖書に親しむ時にそれから守られるのであります。そして終わりが来ます。3番目、それから終わりが来るんです。ありがたいことに苦しみはいつまでも続かない。苦しみはやがて歓喜へ変わる。その歓喜はグロリアスアピアリング、栄光の訪れであります。楽しいね。キリストがいらっしゃるときに全てが終わる、そして新しく始まる。それからじゃないと来ないんです。やだね。できればこの苦しみが長く続きすぎないように私たちは願いたい。今のコロナの災いもね、その一部でしょう。ですから私たちはこの時なおさら祈り深くありたいと思う。本当の信仰が守られるように、偽りの教えに巻き込まれないように、反キリストの教えに引きずられないように、つまずかないように、惑わないように、揺るがないように、そのために私たちはしっかりとイエス様とこの聖書の御言葉にしっかりつながる必要があります。私たちの信じているキリスト教は聖書の宗教であります。感触や気分やムードやそういうものによって流されるものではありません。私たちは聖書に基づいてこの信仰を保つのです。その時にね、偽物から守られるんですよ。大体あれじゃない、偽札発行を発見するのって銀行の方でしょ。 銀行の方々は自分のものではないお金を毎日触ってる。ピン札からボロボロになったお札まで、すべてのこう偽札、本物のお札を毎日触ってる。毎日見てる。そしてもう馴染んじゃう。だからそこのところに偽物がふっと入ると、だいたいうんって気がつくんですよ。もともとさように私たちも本物に親しむことがいかに大事かってことですね。終わりの時代、苦しみ、さまざまな出来事が世界中で混乱することがあるかもしれない。でもその時に本当に私たちが大事なのは、日々御言葉に触れ、日々イエス・キリストに触れ、日々神に祈りを捧げていることでなくて、何でしょう。私たちがその本物にいつも触れていることを通して、私たちの信仰は広く保たれる。教えの風に吹き惑わされたり、この世の中のさまざまな情報に流されることなく、本物のキリスト教、キリスト教っていう言葉はあんまり好きじゃないのに、クリスチャンライフを生きることができるのは、そこに我々がしっかりと土台を置くことです。最後まで耐え忍ぶ者は救われます。さあ、そこで私たちはどんな救いを見るでしょうか。14節でイエス様はその終わりの時代の時に、御国の福音は全世界に述べ伝えられて、すべての国民に明かしされ、それから終わりの日が来ますと教えられている御言葉。終わりが来る前に何が起こるか、それは福音が全世界に広まるということです。福音が世界の津々浦々にまで届くということ。今このコロナのことでね、キリスト教会が大変な勢いでインターネット化してます。これは素晴らしいことだと思います。もちろん共に集まることをやめたりしないって聖書に教えありますから、一緒に集って共に礼拝するっていう、物理的にも空間的にも一緒に集まるっていうのは大事なことです。しかし私たちはこのインターネットというメディアを通して、この世界に情報をこれほど発信しているのですよ。そしてこの時代、そこに我々が足を踏み出すことは、このコロナ、新型コロナがなかったら多分なかったでしょう。今神様は時を急がせているのかもしれません。日本の大きな教会、そしてうちのような小さな教会、みんなが何とかして教会の愛する兄弟姉妹に福音を届け続けなくちゃいけない。聖書のメッセージを伝え続けなくちゃいけない。イエス・キリストを共に崇める礼拝を捧げ続けなくちゃいけない。どうしたらいいんだと頭ひねってます。そして考えた。そして、ひねくり出した方法が、そうだ、インターネットを使うしかないということですね。そして、なんとありがたいことに非常にハードルの低い Zoom なんていうのがあったり、 YouTube ライブなんていうのがあったり、これでね、キリストの教えが今生き生きとネットに載ってるんですよ。光通信も安くなって、うちの教会ちょっと無理しましたけど、 ADSL から光に変えましたよ。そしてちょっと機材揃えてやってます。でもこれ通してね、礼拝が捧げられるだけでなく、キリストの福音がきちんと生きた、生き生きとしたメッセージとしてインターネットになり、そして多分世界中に届いているでしょう。このことは一つの大きな変革です。御国の福音は全世界に述べ伝えられています。まさにこの14節の御言葉が今まさに実現しようとしているではありませんか。すべての国民に証しされています。そうです、皆さんの証しがインターネットに載るんです。教会の兄弟姉妹もね、遠慮なく、それは教会の牧師がやることじゃなくて、お互いの証しをネットに載っけてください。恐れずに自由に おのおのの受けたキリストの救いの証をどんどん乗っけてください。すべての国民に証しされ、自分にとってキリストがどういう方か、自分の罪がキリストを信じることによってどのように許されたか、自分の心の重荷がどのように取り去られたか、自分を縛っていた過去の辛い体験がどのようにそこから取り除けられ自由にされたか、どうぞ証ししてください。するとそれから終わりの日が来ます。それから終わりが来ます。それがなされないと終わりが来ないんです。私たちはこの日を早めなければなりません。もう嫌でしょ、コロナ新型のコロナのこの引きこもりね、もういい加減終わりにしたいと思いませんか。私たちは世の終わりっていうとただただ怖いものではものだと思いやすい。でも終わりはいいことなんです。それまでが大変なんです、生みの苦しみだから。でも出産で痛い目見るの嫌だから子供を見たくないっていう女性の方いないよね。あ、一部いるかもしれないでも産むしかないじゃないですか。命が、新しい命が生まれてくるためにその苦しみを通過することを勇気を出して乗り越えようとしますよね、愛してるから。そしてその愛によってその終わりの喜びに向かって私たちは進むんです。教会も同じ、最後まで耐え忍ぶ者は救われます。迫害を経験するクリスチャンの兄弟姉妹が今世界中であると思います。そして特にその迫害派手にやってる大きな国もご近所にありますね。でもそのような中にあってもクリスチャンはかえってその迫害の中で増え続けているのを知っています。中国のねクリスチャン非常な勢いで増え続けていますよ。ありがたいことに苦しみのただ中で 本物の命がそこから溢れていく。そして御国の福音は全世界に述べ伝えられ、すべての国民に明かしされ終わりが来ます。どうぞこの日を忘れないように、その日の栄光の現れを私たちは待ち望みつつ、この苦しみの時が早く終わってイエス様来ないかな、信仰を持って祈り続けるものでありましょう。お祈りします。天の父よ、あなたの御言葉を感謝します。あなたは必ず終わりがある、あなたの望みは断ち切られることはないとおっしゃいました。どうぞその御言葉のように私たちが望みをしっかりと握って、その終わりの日を喜びを持って迎えることができるように、どうぞ耐え忍ぶことができるように私たちを祈らせてください。私たちを御言葉に向かわせてください。そしていつもキリストと共に生きるものとして、その実質を表す存在に全てのクリスチャンを変え、また用いてくださいますようにお願いします。感謝します。イエス様のお名前で祈ります。アーメン。はい、ごめんちょっと長くなったね。はい、では歌いましょう。聖歌の634番、よろしくお願いします。 その時、私の名前も必ずあるだろうとそう歌いましたが、私の名前だけじゃなくて皆さんの名前もね、そして私たちの愛する一人一人の名前もね、そこにあることを心から願いながらこの日を行きましょう。それでは総額のうちに礼拝の献金をします。献金は神様への感謝と献身の思いを込めて自由に捧げるものなので、そのように覚えてお配りください。よろしくお願いします。奉献の祈りを捧げます。恵み深き主よ、あなたはこの世界に終わりの日を備え、その終わりの日にあなたの御栄光がイエス・キリストを通してこの全世界に現れくることを私たちに教えてくださいました。その時まで私たちがあなたの子供として、あなたの御子イエス・キリストを信じる信仰を持ってまっすぐにあなたと共に歩めるようにどうぞお支えください。困難や悩みの中にあってもどうぞあなたを見失わないように、また安楽な偽りの教えに流されないようにどうぞ私たちをお守りください。今捧げたものは私たちの心であります。感謝と献身の思いを込めて捧げました。どうぞこれを用いてあなたの御心の実現のためにあなたの最善を成してくださいますようにお願いいたします。感謝して御手に委ね、イエス様のお名前で祈ります。アーメン。それでは共に主の祈りを祈りましょう。主の祈りの言葉は前のスクリーンに出てきますのでご利用ください。それではお祈りしましょう。主の祈り。天にいまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。それではどうぞお立ちください。正衛祝祷を持って礼拝を閉じましょう。 祝祷いたします。あなた方をつまずかないように守ることのでき、傷のないものとして大きな喜びを持って栄光の御前に立たせることのできる方に、すなわち私たちの救い主である唯一の神、栄光、尊厳、支配、権威が私たちの主イエス・キリストを通して永遠の先にも今もまたいよいよ限りなくありますように。アーメン。それでは構想をお願いします。構想の間も語られた御言葉にもう一度思いを潜め祈るひとときになりますように。それではそこまでにしましょう。